放送第2回、今回は名古屋放送からお送りしております。今回のゲストどうぞ。
大楽健太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。まあ朝っぱらから名古屋県内まで来て観光館のライブでストップって一息ついたところで収録を始めております。
ちょっともう疲労してますよ。
うん、暑かったからね。まあ今回のコンセプトは、前に予告した通り、もう休館の見本が出来上がった瞬間に、もうこれを読む瞬間になんか雑談できるならしてしまう。
そうですね。
やってきた次第で、ただ今頃うちには休館が届いてますね。
ここにあればお見せしたかったんですが、
音でまあまあすげえとか、
まあすげえとしか言わないですか。これ俺は誰に向かって喋ればいいんですか。
本田さんに向かって喋るのか、お客さんに向かって喋るのか。
そうな、まあ途中から自分に向かって話して
ください。はいはいはい。
今なんかどっか知らない未来の向こう側にいる、
わかりました。
どうしたら語りましょうか。
どうすればいいんでしょう。お便りも行くんですか。その前にさすが、
そうな、
こんな気楽なものを お届けして大丈夫なんでしょうか。
前回のラジオがね、もうもちろん年末にあったあのラジオだけれども、
はいはいはい、
あれはもうガチガチに手堅いプロのラジオだった
でしたね。
あれは楽しみだな。今回は真逆です。
こんな普通の雑談で大丈夫でしょうか。
まあ、なんか大学さん声を聞かせる機会があんまり、どうやってあんまりなかったみたいだし、
でもラジオ楽しかったっすね。年末の
自分より超えてましたからね。
もう一回出たかったんですけどね。
おっしゃったかな、みんな。確か
に、本間さんこうガンガンラジオで成り上がっていって、
成り上がって
割とこうプロのラジオ界まで行ってくれれば、
これはどこに行くんですか。さてどうしたもんかな。いや正直自分も慣れてないんです。
このやっぱりプロの MC がいた時とは全く安心感が違いますよね。あ、そうですか。じゃあミックスジュースで。
はい。
俺も MC みたいなもんやしな。なんか正直この場になって初めてあの3人の凄さが思い知らされますよね。
あと進行台本もいいなさ。
そう。
あの3人は本当にプロだったな。
意外に難しいですね。
可愛い役どころだったんだけど、ちゃんと仕事を抑えてるみたいな。
全然してたな。
大したもんだ。やっぱ声の仕事ってのは畑が違うな。
なんか頭の回転の速さとか必要そう。めっちゃ、
その件素直でないかな。できればなんとかもう一回くらい仕事したいと思うんですけど、
まあできるでしょう。
そのわけで今までの仕事を振り返ろうっていうコンセプトで、
なるほど。
サイトでいろいろ適当にご意見ご感想メッセージを募集したところ、ざっと20件くらいかな、そのくらいの膨大なお便りがやってきました。今回は主にそれらのお便りを読みつつ、質問には答えられない質問をスルーして、いろいろ吸ったものを雑談しようというコンセプトでございます。なので、よろしくお願いします。
お願いします。でも、それ振り返って、ふと思ったんですけど、初めて会った日あるじゃないですか。
一般の打ち合わせ。
そうそう、一般で初めて顔合わせした時、俺の河野さんの第一印象って話したことありましたっけ。
聞いたような聞かなかったよな。
いや、なんか俺初めて見た時は正直、やばいと思いましたね。 そう、なんかめちゃめちゃなんかとっつきにくそうな人かもと思ってなんか気まじめな雰囲気が漂ってたんですよ、うん、でなんかこんなチャラいテンションでどうこの人でやっていけるかなっていうのは正直思った。あの時はこうなんか奥にいたじゃないですか、高野さんと小野さんが最初もう奥にいて、
ああそうか、
これなんか遅れていって、うん、でこちらと見た時で思った以上に真面目そうな人が座ってたんで、かなり、まあ、ちょっとギョッとしてましたね。平成を装っておりましたけど、
ダメ、うん、さんはチャラいって印象はなかったな、うん、
あの時とかどういう感じだったんですか、なんか来るんで待っててくださいみたいな、
うん、そうですね、最低限緊張しましたね、やっぱり。
ああしますよね、うん、いやそれはするでしょう。だって俺あの時も不死身の場所も覚えてへんかったし、
うん、自分は、うん、その前に何年か申し込みやっていた試合があったから、うん、クラン下のビルの位置は分かったんですけどね、さすがに著者の人と顔忘れてたのは初めてでした。なんか飲み物2杯目を頼んだらおかしくなってきた、うん、豆か
クッキーかと思ったのに。
じゃあ豆を貸し切って、このアイスコーヒーもそうだな、
入れ物も独特ですよね、全てにおいて。
なんかさっき頼んだトマトジュースも駄菓子屋の容器っぽいガラス瓶に入ってきました。ミックスジュースもそうだけど、
すげえ
だな。特に夏は器だと思うんですよ。
あ、言ってましたもんね、うん、ホームページで。
駅前に新しいバファリンを持ってきたんだけど、これも確か紙コップだった気がするな。
あ、
アイスコーヒーが、
そういうの嫌いですか。
うん、風情がないよね。コップくらいなのかぜ。
無軌道な感じで大丈夫なんでしょうか。これは全て使われるの？
いや、編集さすがに放送してたところは、うん、切るつもりですけど、このままでいきますか。大体このラジオ番組企画を立ち上げるときに、うん、飲み荒らすようにしようと思います。
あ、なるほど、うん、それならちょっとは気楽だけど、
うん、番組的に最低、うん、長くても2時間くらいで締めるっていうコンセプトなんですよね。
一人でラジオやってる人とかいるじゃないですか、
うん、
結構緊張するやろうな多分。
そうな、知り合いに毎週土曜日に30分のラジオ番組を30分も続けてる人なんですよ、
ね、すげえ、
うん、やっぱりもう台本とか用意してなくて、
うん、
その1週間にあった、
うん、
最後の息の人とか、その週に買ったプラムの話とか、
うん、
30分過ごしてるそうです。
もうこなれた感じです
か。うん、こなれてね。なんか固定リスナーがいそうですね。
ん、
固定リスナーがいるみたい
で、
自分も聞きます。
結構自分の声ってなんか自分で思ってる声と違う声になるじゃないですか、うん、ラジオとかだと
誰しも感じる。そうですね、うん、
俺自分では声高い方やと思ってたけど、
うん、
結構ラジオとかで聞くとなんか低かったと思って、
うん、低音が聞いてた。そうな、うん、自分の声は多分先輩のラジオでようやく慣れたんですよ。それまたさすがに分かった。
結構でもラジオ慣れしてるとか、いやラジオ映えするみたいなこと言ってましたよね、なんか周りの人が
言われてました、
うん、
あーでも滑舌が悪いんだよな自分。
俺も悪い、
うん、自慢できない。
なんかさっき初対面の話があったじゃないですか、
うん、
遥か昔ですよね。
2005年の4月ってどこだったかな。
本当に記憶が全然薄れて、
まだ3年前は薄れもするわな、うん、
確か最初になんかやりませんかみたいなのがメールで言ったんですよね。それ何月だったんですか。
ああそうか、そうだな、ドラゴンマガジンの投稿、イラスト投稿が、うん、人なんなくついたかつかないかっていうタイミングで、
うん、あそんなそうなんだ、
いきなり知らない編集さんからメール来たんだ
な。うーん、なるほど、あ面識なかったんですね全然。
このラジオでは名前を話しますか、うん、編集高野さんとは、うんうん、その仕事が初対面でした。
え、俺と初めて会った時が高野さんとも初めて会ったあれだったんですか。
どうだったかな、ほとんど覚えてないけど、うん、ほぼあれが初対面だった気がする。うーん、
そうなんだ、うん、確か4月の10日に来たんですよ電話が、受賞の、かなり嬉しすぎて覚えてるんですけど、で確か1回会って4月中ぐらいに、で5月に開校して、それから本田さんと多分会ってるんですよ5月ぐらいに。
ああじゃあそのタイミングか、自分は間違いなく書本を読んでるんですよ大本さんと先
に。ああなるほど、うん、それ何月でした当たってきたの。
やっぱり4月だな、うん、
その辺から動き出したタイ
ミング。今から考えると本当に先のことが見えてなかったな。
なんかキャラが7人っていうのに若干こう、うん、なんやろ不安を抱いていたみたいなこと言ってませんでしたっけ。確かにタイトルを見て7人かよと思ったみたいなエピソードなかったでしたっけ。
これは表紙に7人書かないと嘘だろうなあ
思った。その時から苦労を予測してたんですね、
うん、予測しましたしかも予測した通りになりました、うんうん、その頃に行ったのは覚えてるんですけど、うん、この7人っていう数字が、うん、キャッチーだなってはっきり思ったんですよ、うん、普通は、まあ、せいぜい多くても5人だろうと、う
ん、いや7人いるでしょう、うん、
その人気で潔さが大楽さんの年だな
だって寂しいじゃないですか5人じゃ、うん、なんか
先輩ですよね。
あの応募原稿読んでたんですね。じゃあライブ絵本とか出てくる前に、
うん、あそうだ応募原稿で前絵本なかったのか。
確か河野さんが応募原稿の段階だと、うん、お金の単位が努力なのに日本の円になってる箇所があったみたいな言ってたのを覚えてるんでやっぱ読んでますよね、うんうんうん、全く気づかなかったね。
あとエンディングでなんかもう結婚していたし、
うん、あそうでしたっけ。そうなんや、うん、
あれは確か1年後のエピローグだったんです。
ああなるほどね、それは絶対無理やな、取り返しつかへんね、
うん、今となっては違う宇宙の話になります
ね、うん、そうですね、続編書けへんし、うん、
他の話をしようとするとやっぱり昔話になっちゃうんですね。もうう
ーんそうですね、本田さんを含めて7人ぐらいリストアップされてたんですよ、うん、イラストレーターの人が、うん、でまあ俺別になんか誰も知らない、全員知らない人っていうか、まあ、俺誰も知らないですけどイラストレーターの人、うん、で確か結構でも本田さんはその中ではいいなと思ってて、で高野さんもこの人にしましょうみたいな、うん、高野さんが決めたんじゃないかな。でも最終的には
その時に何か参考になる、うん、それぞれの絵とかって見せられました。
いや全員のホームページのなんかあれが書いてあってアドレスみたいな、うん、で一応全員見て、うん、そうそうそう、で今野さんともう一人なんか誰か、うん、この人かこの人がいいんじゃないですかって言って でも高野さん結構近藤さん推しだったんで、
うん、なるほどね。その子の推しはもう小説の挿絵の実績なんてなくて、
うんうん、
ドラマがねすごくイラストを投稿していたっていうだけでしたからね。あ、
結構よく抜擢されましたよね。
話を聞くと、うん、投稿コーナーで名前が残ってるのを目をつけてもらったそうです、
うん、でも近藤さん確かあのイラストマイスターでしょ、
うん、
あれ別になんか賞とか取ってないじゃないですか。
無冠です。
そうそう無冠でしょ。
まさに無冠の。
でもやっぱ見てくれてるんですよね、
うん、そうだな。イラストマイスター自体はドラマを上がってる読者の人の投票で完全にランクが決まるってシステムなんですけど、多分それとは違う、それとは違う評価基準で、
うん、
自分のイラストが
そうでしょう、
ね、うん、よくも悪くも目立ってたんかなと思いますね。本屋さんの書くソロが印象に残って て、
そうそうそうそう、ルキアも、うん、確か授賞式みたいなやつで、
あ、
で編集長になんか何やっけ、そう、武器屋はなんかやけに空が見えるみたいなこと言われたんですよ。だからそういう意味ではなんかマッチしてますよね。
うーん、空書いてたか。
いや多分書いてないですけど俺は、
うん、
なんかそういう空が見える青春小説がどうのこうのみたいなの
があって、すごいこと言うな編集長。
一巻から順番に遡って言ったら多分7時間ぐらいかかりますけど、
うん、一巻でまずここまで語るんだか、
うん、
やっぱ思うたのにな。
二巻ってでも続編決まってなかったじゃないですか、一巻終わった段階では、
うんうん、
で二巻来た時はどう思いました、びっくりしました、
うん、
なんかまあある程度予想通りみたいな、うん、
そんなもう思い出せないけど多分その時は安心したと思います。
あ、確かにそうですよね。
一巻目だとやっぱり、うん、自分の仕事に不満になったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
そのキャラを掴むとかそういうのも含めて、
サブリで精一杯で、あんまり上手い絵が描けなかったっていうのは思ったかもしれない。
本当でも1巻と8巻だと全く違いますよね、顔が
全く違う、
うん、
もう見比べて見比べるまでもない。
確かに、で今の感じで1巻とかやっぱり口絵とかもう一回違うバージョン見てみたいです、うん、今の近藤さんが描いた1巻みたいな。
あ、その世界見てみたいな、多分全然違う。
その口絵をどこ描くかとかすら変わってくるかも分かんないじゃないですか、
うん、
っていうかそのいくつか描き漏らしたのが有名なのが一巻では結構あるじゃないですか、あの塔からみんなが見てるシーン、塔から夜にみんなが見てるシーンと、
あ
とロトセブンが竜を倒したシーン、
なるほどね、
絵になりそうでなってないけどみんながちょっと見たいみたいな。
そうだそうだそうだ、一巻の時点でもちろん予告の1ページ漫画とか、
なかった
ですね、見開きとかもなかったですね、
どうなの、そのシステムをそこまでよく分かってなかったですね、うん、
一巻の時点で唯一本として特色があったのは、なんか本文が始まる前、口絵が終わった後、うん、みたいな間のページに砂丘のロゴってのが、
スタンプみたいなやつです
ね、うん、でっかく押されてますね、はいはい、あれはその次に出た文庫全部にエンブレムが作られて、印刷されてたそうなんですけど、
はい、あれってあれなんかでも旧館にもあれ出てきましたっけ、あのマークなんか使ってませんでした
っけ、うん、実は2巻くらいの時にそのロゴのデータをこっそりもらってて、
うん
うん、自由に使っていいんですよって言われたので、
うん、
あ、自分が自由に使ってるだけ
なんですね。あ、そうなんや、
せずして最後まで残ってしまった、うん、アドラムは
すごかったですよ。あれあの月に出た本っていうか、うん、6人受賞したじゃないですか、うちの代浮き輪の世代って6人受賞したんですよ、うん、第17回ファンタジア大賞みたいな。でその6人の作品につけようみたいな話になってて、うん、で6人いるから先発と後発に分かれたんですよ。9月組と2月か3月に分かれて、でも確か後発組の人はロゴがなくなってたんですよ。ロゴもらえなかったみたいな話言ってて、だからすげえ羨ましかったみたいなこと言ってたのが記憶に覚えてる。でルビーとルビーウルフと琥珀の心臓と武器だけ一応もらえたらしい。
ああ、はい、そうだ、ね、ルビーウルフの方が強かった気がする。ロゴを作ってくれたデザイナーさんは知らないけれど、
そうですね、
思ったよ。
全然誰か知らないですね、うん、
そうですね。チームシティの時はね、うん、唯一クレジットされていないのがデザイナーの方ですね、うん、
そういうの言い出すと、そもそも、うん、フジミンファンタジアにシリの武器を送って、うん、その一次選考とかで上に引き上げてくれた下山の人とかも非常にお礼を言いたいといえばお礼を言いたいんですよ。
因果ですね。
あの原稿を上に上げた人は相当すごいですよ、あの荒々しい原稿
荒くる原稿。確かにそうだよ。
いや本当に客観的に見ても完成度低かったですよ。俺間違いなく落ちたと思って、送った次の日から猛反省して一からやり直しだと思うような感じの出来だったんですよ、その初稿の段階では。
そこで送る踏ん切りをつけたってのは締め切りが寸前だったんですか、
食い入りって。
ブラッシュアップするよりも、
ああそうそうそうそうそうそう、時間なかったんで、まあやっぱ、うん、その締め切りの日に送りましたから、うん、奇跡でした。まあ相当直しましたけどね。
一巻の方から。初稿と完成稿の
違いのギャップが半端なさで、高野さんも、うん、正直この原稿どうなのと思ってたし、いやそう荒すぎたから、うん、っていうかむちゃくちゃじゃんっていうみたいなこと言ってたような記憶があるけど。
こう見ると多分すごい編集したんだな、きっと。
なんか聞いた話によると、うん、最終選考あるじゃないですか、うん、上に行けるのは6作品で他の5作品はもう決まってて、うん、で残り1個の椅子をかけて武器屋ともう1個のなんか作品が争ってて、でどう考えても武器屋不利みたいな状況で奇跡的に上がれたみたいな話を聞いたことがある。ボーダーギリギリだったな。
なんちゅうね。
でも一番上まで行って、神坂さんとかが読んでくれる一番最後のとこあるじゃないですか。あそこまで行って、なんか意外に評価が良くて、で最終的に佳作じゃないですか。になったみたいなお話でした。
評価が分かれた。
いやでもあれは我ながらひどいですけどね。大原稿に限って言えばですよ。
ああ、サブさんまだあったな。取り返したいな。一番最初の
あれは死ねますよ。
努力が絵になってたってのもそうですけど、
うん、うん、
今も残ってるんですけど、
しょ。
シーンがなんか端々で、うんうん、なんで関西弁喋ってる
の？どういうこと？もっと濃かったってこと？関西弁が、
うん、目についた。
ああ、確かに今の武器はもう、うん、そのなんていうか友達とかからはなんか関西弁混じってるよみたいなこと言われるんですけど、うん、今よりもってこと？
多分。
へえ、そうなんや。でそれは解雇された後はちょっと治ってたんですか？
いや結構残ってた気がする。
あ、そうなんや。
そうそうそう、特にマーナスとちゃんの、
うん、確かに関西弁いるかもな。ただ裏設定として一個エピソードがあるのは、一個は最初関西弁だったんですよ。確か後書きにも書いたかもしれないけど、
あ、
シャキシャキの関西弁の女の子ねみたいな。なんですかね、結構でも意識せずに書いてるんですよ。なんか、うん、漫画とかでも意外にこう関西弁のやつっているじゃないですか。東京在住なのに、うん、なんか関西弁が混じるみたいな結構いますね。なんていうの、なんかちゃうちゃうみたいな言うやついるじゃないですか、か関西が舞台でも、
うんうんうん、
それでなんか許されるかなと思って多分書いてる。
あ、うん、受け入れられる年もあった
の。そうそうそう。そうね、そんな感想を抱いてたっていうのを初めて聞いたの。
自然さは、うん、最初から感じた。意図して書いた関西弁じゃないなと思った
んです。ああ、そうですね。
そこはなんか絶妙だったんですよね。
うん。
毎年分大学さんの作品が好きなのが、
うん、
友達同士の会話を。
うん、
なんかナチュラルさん、
あ、いやそれは心を砕いてますというか、心は砕いてないけど嫌いなんですよ、自然じゃないパターンが。だって嘘やん、なんか嘘のチームワークやん。なんかできるだけそうじゃないのを書きたい、じゃあ書きたいです
よね。そうやな。何か比較してみるとその狭さってのは分かると思いますよ。でもやっぱりジャンプマーガスの会話なんですよね。
うん、ジャン好きですよね、
うん、
最初から。
そうだな、一番最初に書いたジャンプなのが、
うん、ありましたね。
そうだね、
あれ、まあ、俺はもっと若くしてくれって言いましたけど、うん、意外に他の作家さんとかにラフのおっさんで見せたことがあるんですよ。あ、じゃあ全然これでもいいじゃんみたいなことを言ってる人もいましたけど、いやでもやっぱり今の7人にあいつをあのプロトジャンを入れると相当浮いてたと思いますけどね。なんか
ね、違和感が、
うん、結構最初のキャライメージピント合ってるやつもいれば合ってないやつもいましたよね。確か一番変わりないのがドノバンかな。いや1個とケンジかな。
あああとノンもほとんど触れなかった
ですね。ノン確かもっと最初の段階ではスレンダーな感じだったんですよね。
あーあもっと丸く、
そうそう、もっとまんじゅうみたいな顔でみたいな感じで俺が言って
言ってた
それで河野さんが一発で捉えてくれて、まんじゅうの意味をで、だいかん丸くなった。ドラマンってなんかレゲエ歌手みたいな髪型でしたよね、最初。
もっとチリチリだったん
すか。そう、なんかそう、なんか髪の長いちびまる子ちゃんみたいな髪型でしたよね。
すげえ、だから確かに今の髪型からしてし
まう、うん、挑発やった。
さらに近かったな。
あー、そうかもな。
6等身くらいしかなかった。
全体的に線が細かったですね、なんか全員、なんとなく今と比べると。
そうかも、
あれに比べると今全員ちょっと太ってる。
冬になって脂肪が増えた
マーマスとか本当なんか盗賊みたいな小僧でしたよね、あのラフでは軽快なちょっと粉々気なぐらいの
ああ確かに なんだろうね、あの鋭さは多分一貫の口江さんにもあったはず。
口江さん
あのやけくそになって
ああ若干確かに目がすり上がってますよね、あれって。
あのマーガさん今見ると別人なんですよ、ね、なんで俺あんな絵を描いたんだろうってい
やまだ
今でも今
ま、ね、まだ手探りだったんですよね。
本当に手探りだった。でもあれ以降たまにマーガさんたまに目が変わるんですよ。
お
そういうお便りも来てましたけど、
ありがとうございます。
何やろ、いや確かにでそのマーガスがとんがってたから結構最初に会った時に庶民的にっていうのを何か何回か言ったような気がする。
ああそうか、最初に会う前になんか、うん、
ああそうそうそうそう言ったんですよね。あごめんなさい、メールで多分これでいいかみたいなすり合わせは多分やってたんでしょうね。
思い出した、なんかイメージイラストを2枚描いてた気がする。
ああ返した返した、全員が写ってるみたいなやつですよね、
うん、しかもカラーで。あの絵は公開してないと思う、今から見ると多分別人だろうね。
なんかマーガスかノンかミニがなんかヨットのコウハルみたいなポーズしてるんですよ確かなんでか知らんけど、ノンやったかな、ケンジやったかもしれん、
うん、今も可能性があるのはその一番最初に描いたイメージラストで一個がホームに変わったんですよ。
うん、ああ、
そ
ういうのは掴んでますよね。
そのイメージ通りだったって感じだと思うんです
よ。一個とケンジはすげえあんま変わってないじゃないですか最初から。
ケンジは絶賛でしたね。うん、一貫の頃から可愛いようになってましたよ。
うん、
マーガスの中ズボンをハーフパンツにしとってみたいですね。
誰が？
カノさんから。
ああ、そうなんだ。なんで
夏だから
。ああなるほど、なるほどね。あいつどうなんですかね、短パンの時代が多いんですか、どっちも履いてる。
いや物語自体は冬の時代が多かったから、
うん、ああ
以降は長袖なんです
ね。なるほどね、うん、
休館のエピローグでこっそり暮らすと、
うん、
また激しくなりました。
久々に、
うん、
短パン似合いますけどあいつ、なんとなく
じゃないですかね。いや
服だもん、家に2着ぐらいしかないけど
かわいそう
だってあの服しか見たことないよ
漫画だとね、うん、あれしか着ない。いやでも服が長持ちするキャラと長持ちじゃないやつがいるんですよね、
う
ん、シーンの中に
も。ミニーとか長持ちしてないでしょうね、
あるいは無数に服があるっていう、
うん、
1個の何気に着替えが多いんですよ。
あそうなんや、
うん、毎晩着替えてる。
覚えてるのは1巻のへそ出しと、
うん、
あれでも8巻も同じ服じゃないですか、
うん、
結構違うんですか。覚えてるのは1巻のそのへそ出しと、確か3巻の時点では長袖着てるんですよ、長袖の1枚のシャツみたいな着てて、
なんか来たかな、うん、4巻でパジャマ着てて、
あれってでも絵になってたんでしたっけ。
1枚だけ、
あのオンブしてると
こだった。
あ
で5巻であのカバーイラストの絵を着てて、6巻から9巻までは、あの短い漫画
ちょっと戦闘用みたいな、
ロンが本当に同じ服ばっかりだ。
ああ、まあいいんじゃない。つつましい。
キルデクさんとお揃いのコート。
ああ。
前半はもうデクさんが猛威振るってたな。
何が？
うん、4巻まで、5巻までか。
出場機会が多かったってこと。て、
うん、
かなんか微妙に。うちらのチーム内でデクさん贔屓されてましたよ。俺あんまり乗り気じゃなかったけど。
いますかね。4 巻まで出したんだもん。
そう、確かだって本当は4巻でデク出る予定じゃなかったりしてる、うん、誰かが、てか多分高野さんが出すべきだみたいな言って、で確かに、うん、事件を解決させるなら出すしかなくなって、でやむなく出したみたいな。
こういう状況だったら見に来ないわけがないと。
そうそうそう。
で差し出たのとも空気読んだように。
そうそうそうそう。
なんか一番かっこいい感じ。
であいつだってそれ言い出したらもう本当に8年の武器になっちゃうじゃないですか。お前もついてきたら。あの時は本当になんか切り離し方を模索してた気がする。ある意味。
いいカットだな。まあ効果不効果6巻からは、
うん、
限ってしたわけです
ね。レスコードですね。
こっそり思ってるのが、デクさんが地上で何かしなかったわけがないと思うんですよね。
何で地上で、
うん、あ1ヶ月間のんが、
はいはいはいはい、その方がいい。
もう心情させるとあまりありますよ。多分血が入ってんじゃないかな。
確かにな。結構多分人気あったと思う。デクさんは
東京やりたいな。
誰1位ですか。マーマス意外に人気ありましたけど確か、
うんうん、
なんかあのハガキみたいなついてるじゃないですか。文庫買ったらアンケートついてて、でそこに好きなキャラは誰ですかみたいな3人かけるんですよ。
あーそうやったね。
それで1巻の時点で1回だけ人気投票自分たちでやってみて、それだと確か1位がマーガスだったんですよ。結構で次が1個じゃんみたいな感じで進んで、ミニーだけがぶち切りで人気なかったんですよ、なぜか。
あーそうか。
そうでもなんか2巻とかで分身したり、あとあの旅行とか結構ミニメインだったじゃないですか。なんかあの辺から盛り返してきたような。
そうだね。ピンで怒れだった。ここまでと満遍なく死にも書いてあげられたっていう気がしますね。
うん、そうですね。見せ場も多少差はあるけど、大体まあ1回の話でみんな1回は多分見せ場あったんじゃないかな。マーガス地味って言われますけど、
というか人気投票したら2位になりそうな、
ちょっと危険ですよね主人公だと。ケンジ1位になるんじゃないの今やったら。多分6巻で
6巻でかけたらもうケンジです、うん、間違いなく。
あれで多分市民権をさらに得たような。
7巻以降も出張ったからな。
うん。てか9巻は9巻とかも、まあ口一検事じゃないですか。
まあ、うん、じゃあ検事です。検事は6巻は不遇だったよ実際。
ああ確かにそうですね。
ひどい目に。もうひどい目としか、うん。
振られたりしますね。
舞い上がってて、うん、
基本愚か者なんですね。
あの青春特有の苦悩は、
うん、
まあ共感せざるを得ない。
あ
やっぱひどいやつだ
な。あれ良かったですね。結構6巻とかあれが書きたかっただから書いたみたいなところも少なからずある。
あのステーションのために。
そうそうそう、最後の方にあれがあるからみたいな。いやでこんな風にこう、うん、振り返ってるといくらでも喋りますけどいいんでしょうか。
全くそうですね、
うん、これ大丈夫なん電池はどれが電池なんですか。
右側の、ま、中くらい単4電池なんで、うん、入れたら本気で補充します。
あそうなんや。どうしましょうか。
じゃあ、これ長休み的にお題でも出すか、
うん、そうですね。
犬丸さんから初めまして、七人の武器は常連客、元いたファンの犬丸というものです。
はい、
まさか鳥肌が立つくらいの作品を作ってくる大作家さんに質問できるチャンスが来るとは。早速質問させてください。とても個性的な七人の武器は大物たちですが、やはり彼らに元になった人物がいたんですか。 お前の考えさせてもらいました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。これは俺が答える質問ですよね多分。
いますか。
元となった人物、現実世界にはいないですよね、
まず、さっき言ったように死人がそうっていう前提があったんですね。
そうそうそう。っていうか、これをこの7人を全員足せば俺になりますよ多分本当、全員気持ち分かるんですよ。マースはまあ主人公で、まあ同化してるからある程度分かるじゃないですか。結構でも一個の野心的な部分とかも俺意外に、分かるっちゃ分かるし、で俺意外に友達とかに俺って7人のうち誰に似てるっていうと、意外にケンジって言われるんですよ俺なぜか。なんか素っ気ない部分があるところがあるらしく、人によっては。でまあでも親とかには多分こうのんびりしてるタイプと思われてるんで、となるとノンとかになってくるじゃないですか。でも八方美人なところとかもあるし、となるとやっぱり、俺です。元となった人物俺です。
やっぱりマーガスだと思ってました。
ああそうなんですよ。だからあいつが多分5割、俺の5割で、残りの6人を出せば残りの5割になるみたいな。
なるほどね。一貫の後はいいだったかな。高野さんは、一個の形だと脳の応用力とは、意味の可愛さを青さの形に使って、
俺書いてましたね、
フレーズがあります。
そうそうそう、そこに男も足すと今度は俺になるんですよ多分。意外な答えが出ましたね。
しかもそのぐらいが正しかったと思いますね。
でも逆に、そうこれからはその自分を分割したパターンはもう趣味のボケでやっちゃったわけじゃないですか。次回以降これはしばらく使えないっていうのはちょっと、そう、そういうあれもデメリットもありますけど、だって一気にもう俺7人分使っちゃいましたからね。
武器屋本編出てきた、ゲストキャラっていう性格はやっぱり、なんだろうな、それは多分自分の顔が出てきた人格ってわけでもないですよね。
でゲストは本当なんか笑いのためだけに生まれてきたみたいな、
まず笑いか
やつやと思うけど、結構なんとか一人につき一回は笑わせてほしいんですよ俺的には。俺の希望としては。
確かに今考えると笑わせないキャラはいなかった気がする。
そうそう、なんかキャラが立ってるとかよく言うじゃないですか、多分それって俺に言わせれば笑えるやつなんですよ。笑えるやつがキャラ立ってると思う。
笑えないやつはしょうがないと、
そう。
ああそうだな、本当に悪いことしかしないやつとかいないもんな。
難しいっすよね逆に、だって笑えへんもん。そんなやつは
悪いことやっても笑えないからね。サラディンとかも結構えげつないことしてんだけど。
そうですね、まあ、休館ちょっとお楽しみにって感じですよね。
休館ですごい、完全に天才のキャラクターは出てくるんだけど、天才すぎて笑える。
そうそうそうそう、笑いにたどり着きたいんですよなんとか。
そう考えるとですよ、実はクロエさんかな一番まともなキャラは。
でもあいつとかはちょっとヤバすぎて笑えるみたいな、精神的に。
あの方は多分日本で一人しかいないと思う。
結構でもやっぱダークセイバーは時間かかりましたよ、あの電車で初めて会うシーンまでは結構スラスラ行ったんですけど、どういう4人を組み合わせればなんかいいかなと思って結構時間かかった気がする。確かダークセイバーのメンバーも 最初の段階では全然違って、幼稚園児とかいたんですよ。幼稚園児で、ね、看板娘みたいなで、ミニを圧倒するモンスターみたいなやつと、 あとすごい計算能力の高い女みたいなのがいて、そいつは計算でじゃんけんで勝つみたいな、だからそれでジャンを倒すみたいなやつもいて、
限定ありますね。
そうそう、でも今のやつらの方が多分噛み合うと思ってチェンジされてるから、
うん、なるほど。アクセルマイツでは休館のとあるところを楽しみてる、
休館出てきましたっけあいつら。あーなるほどはいはいはいはいはい、
そうですね、
そうそうそう、うん、
出なくもない、うん、
出なくもない、お楽しみに。
8巻が終わるか終わらないかっていう時点で、うん、お客さんが凄ましいこと言ってましたけどね、
うん、なんか言ってましたっけ、
うん、もうこいつら出しません。
あーそうですね、出したくなかったんですよ本当にだってどんだけでんねんって。だってあいつ3巻4巻出て、5巻は奇跡的に出てないんですけど、6、7、7も出てないか、7出ましたね、ワーワーさんも住んでるとかなって、8も出てきてるし、もう完全にレギュラーすぎるじゃないですか。もっともっとたまにしか出なくてレアな感じにしたいんですよね、
うん、確かにな。登場人物を増やさないのであれば、今まで出ている登場人物をもう一回登場させるしかないっていう、
そうそうそうそうそうですよね。まあ2回出るとなんか前の思い出を使ったお笑いとかも作れるじゃないですか、いろいろ。
あと差し書きも書きやすい、
そうそうそう、もうこなれてますもんね。だってサイとか相当書かれてますから、何気に、うん、
サイは極めた、
そう
もしね、今もう書いたしで極めた気がする。
ああ、よかったですね。
そうだな、初登場した時にマーガスは凄まじく暗い目の男っていう描写をした気がするんですよ。あれがもう決まってしまった。
結構俺気に入ってるんですけど、友達曰く、こいつ最悪じゃないって言ってましたけどねむちゃくちゃすぎるみたいな、
なんか女性が悪い気がする、
うん、なんか言うんですけどね、あんな風に行きたいじゃないですか
4巻のラストで自分の会社が真っ向から否定されましたから、ね、
そうでしたね。そんな今野さんちょっとこう本当に綺麗なあれでしたね、こいつの行動には全て狙いがあるみたいなこと、
実は見えようと覚えてたんじゃないかっていう、
そうそうそう、
こじゃれたオチを考えようとしたんだけど、
いや違いますって言いましたよ、ね、
忘れます
だってその方が面白いじゃないですか
すげえよ、もうトイレが膨らんでしまう、うん、ってなわけで次の話題、ソラヤさん、クリアさんかな、大楽さんへ、死人の武器は前回読ませていただきました、漫画版も、うん、ここで質問ですが、小説版の武器屋と漫画版の武器屋につながりってあるんですか。
これは俺に聞くんじゃなくて今野さんに聞いた方が良さそうです
ね。語り合いますね、つながり、うん、さっきちょっと考えたんですけど、うん、漫画の第4話だけ多分平行世界なんですよ、
うん、ああ言ってましたね、
夏の場所のアニメはもうミニの収穫で終わってるくらいのスパースになってる
んで、うん、多分そう、それ気づいた人いないと思いますけど、うん、でもそう、そういう意味で厳密に言うと、うん、そう、4巻のパラレル度がさらに上がる話があって、最後にロトセブンとか来てるじゃないですか、うん、ただあいつらは1巻で出会って、うん、天下一武器屋さんで再会するまで一度も会ってはいないはずなんですよ、
うんうん、
で店に来てるじゃないですか
ああ
そういう意味ではバグは確かにある。
あ、それ気づかなかった、うん、ああ平行世界の
話、そう平行世界、 4話のみ平行世界、
なるほどね、それ以外では、うん、まあ ノグが呪われた包丁が一体どこに行ったのかっていうくらいですね。
謎ですね。
多分どっかにしまってんですか、うん、たまに物切ってんです
よ。そうそうそう。だって包丁は料理するものであって戦闘用じゃないじゃないですか。だから多分家に置いてるんです
いやちょっと待ってください
。いや打ってますけど
待ってください。あ、投げるものとしては包丁ありだと。
そうそうそうそう。
なるほど。
そうもしくはもうエンジンボーで使ってしまったか包丁もだからジェノサイドエンジェル の発射されてる一本として
消費されてるんだ。いいんだな、
ね、それ悲しいな全然物に執着しない子ってことになっちゃう。
つながりがあるって言えば、うんうん、自分がちょっと感動して覚えてるのが漫画版の一話で、うん、サンスリーズっていう長ワインで言ったんですよね、はいはいはいはい、
レイクドラゴン、うん、
その後出たセバスチャン教室の話の中にそのレイクドラゴンっていう文字が出て
フィードバックさせてもらいました。
あれがちょっ
とですよ、いろいろやりたかったんですけどね、あの針が出たりしたじゃないですか、うん、8巻のプロトタイプでは。
ああ、あったそうですよ。自分それ読んだのみたいな。
いや、そうでしたっけ、うん、結構刑務所の壁を針をドリルにして開けたり大活躍だったんですけど、うん、
で漫画ではチミって言ってたけど、うん、若干見ます。
そうそうそうそうみたいなのがあったけど、うん、そんな悠長なことをしてる場合じゃなかった
まあ後々触れますけどね、うん、ご紹介しくらい膨らんでしまったんで。
そうそうそう。
そうだな。あとは本編の中に中級騎士剣っていう武器が出てきたので、うんうん、漫画者は上級騎士剣をスタンバイ登録でやってしまおうっていう。
なるほど。
小ネタは共通したいかもしれない、うん、
まあ8割ぐらい繋がってますよね。
2話ではテクさんもいますんで、うん、見てやってください。
こっそりこっそり、うん、
こっそり見てる場合じゃないのに、うん、見てやってる、うん、カバー外してもテクさんいるかな。
あ、その辺のひいきぶりがちょっと、うん、不思議ですけど、
まあ夫婦ですから一緒にさせてやりましょうよ。
なるほど。
で続いてクエンさん、今野さんへ、7巻あたりからマーガスの目が変わった気がするんですけれども、8巻99ページとか僕の気のせいですよね、あそこのシーンですが。というわけで手元に今8巻があります。よいしょ。流車の上でケンジとマーガスが話し合ってるシーンですね、
うん、これはどうなんでしょう、違うんでしょうか、
うん、言われてみれば確かに目の描き方はここだけ違う気がする。
あ、そうなの。
小腹の中に黒い点を1個だけ入れてるんですよ、
うんうん、
こういう目の描き方をする作家さんもいらっし
ゃる。確かに違う
な。やってないです。
確かに違う、うん、違いますね。この口絵とかのマーガスの目と
庶民的なメットは違う、
うん、まあ、そういう気分じゃないでしょ本人が。
なんかこのシーンは、うん、他の空気が違うんですよね。割と好きなシーンですけど、
うん、
むしろここの素直な天使の目にも注目
して。
六巻でウラヌスと賢治が座ってる時の賢治もまた違う目してるんです
ね。あ、そうですね。あれは優しい顔をしてました。これよく分かりましたね、
うん、これは本当に感心した。最高選ぶかって考えてみたら、
うん、今左側の
215ページの1個とマーガスが別々の方向に走ってるってところがマーガスはその目してるんですよ、ね、確かに殺した回転になんか変わってるのかもしれない。何があったんだろう、
うん、これも黒目入ってますよ急に何かをマスターしたんですかね。
ただ単に、うん、なんか自分にマインドが来たのかもしれない。
黒い点を入れると、
うん、
これは気づかんかった、
うん、自分も言われるまだ気づかんかった。9巻で終わってるか見て確かめてください。続いて、また水戸屋さん、 前回何度も繰り返しますし、されています。痴漢の本能さんや大楽さんの後のテーマとても楽しみです。痴漢って言ってこれは休館かな、ひょっとして。
ああ。
今度出る休館の後書き、
うん、これはでも僕らも後書きだけは手元に本が届くまでお互いの後書き読めないって楽しみなんですけど、
読めないし読まないところもあります
。うーん、そうですね、
本当に唯一知らないパートが、
うん、
お互いの後書きな
ん
です
ね。まあどんな感じで書きました休館は。
まあ、毎回そうですけど、
うん、
読後感っていうのを、うん、優先します。
あ、その作品の一部として後書きも、
うん、むしろ一冊の本として、
うん、なるほど。
何気にすごく重いポジションにいるんですよね、自分の。
あ、まあ、だって使命ですもんね、
うん、最後に見るページなんで、そこは今まで一番意識してます。
うん、
多分今までとは違いますね。
うん、結構やってか、ロムフンとコムさんの後書きページは楽しみで、
お、
何回も6巻とかやばいっすよね。あのニッコとノンが2人で優勝走ってみたいな、あれ多分たかが後書きだけど、
うん、
普通の差し入れよりも良かったかもしれない。あの6巻で一番いいシーンはあれかもって思うぐらい気に入ってますけど、
2巻で南の島で記念撮影して
レアショットが
なんかああいう
多いですよね。
隙間を探して描いてました。
いや、ああいうのできてやっぱ絵描ける人は羨ましいですけどね。俺とかも別に後書きであいつらを喋らせるみたいな、もうやれることはやれるんですけど、
お前並みこうしたら他の後書きはそれやってたかもしれない。
俺のパート、
なんかシーンが好きかって言ってきて、
ああ文句を言ってるみたいな、うん、そうなんですよね。後書きってでも本当なんか難しいっすね、
なんか軽く書いてるように見えて、
うん、
結構
いやめちゃめちゃ気使いますよね、
気を払わないといけない、う
ん、いまいち自分のテンションもまだどのテンションに行くべきかみたいなのも、旧札書いてまだ固まってないんです。
芸術自体も転倒します
からね。そうそうそう、最近だから結構5巻以降告知だけになってるんですよ、ほとんど後書きは。それがいいのか悪いのかみたいなも考えますけど、結構いや別に俺のなんかプライベートの事件とか、まあ、各作家さんもいるじゃないですか、
うん、
でもそういうの需要あんのかなみたいな感じで、結構最近シンプルに告知立てにしてたかな。休館はでも久々にそうでもない、割と俺の言葉が書かれてるような。
ああよかった、うん、結構大変そうな話を聞いてて、
うん、
申し訳ないなと思ったんですよね。自分がもう好き勝手だったんで、そんなわけで休館の後書きに関しては、
うん、
もう挨拶部分を大楽さんに任せて、
うん、
自分は最後のページってものに徹しようかなってのを思ってるところです。
まあ、楽しみにさせていただきます。